社会面、暮らし面、読者の声、他です。第4社会面から小樽の記事です。第1管区海上保安本部は16日、2025年に北海道近海で発生した海難のまとめ、速報値を発表しました。釣りや遊泳などのマリンレジャーに伴う事故に遭った人は、前年と比べて14人増え40人でした。このうち死者、行方不明者は3人増え8人でした。一管本部によりますと、40人のうち釣りが3人増え13人、遊泳中が前年と同じ13人で最多でした。ボートの上に立ち、パドルで漕ぐ、スタンドアップパドルボート、サップが9人増え10人で続きました。一管本部は、サップの事故は経験の浅い人が強風や潮流で帰還不能になるケースが多かったということです。マリンレジャーのほか、船内での怪我などを含む人身事故に遭った人は1人減り162人でした。うち死者、行方不明者は16人減り53人でした。船舶事故は21隻減り62隻で過去5年で最少となり、死者、行方不明者が前年と同じ3人でした。同じく第4社会面から窓です。山田記者で、ドローンパイロット。夕暮れが迫った昨年10月の留萌管内増毛町。一機のドローンが人里近くの草むらに潜むヒグマを捉えた。やっと見つけられた。連なるパトカーの赤色灯に照らされ、騒然とする現場で、操縦士の原田光輝さん、24歳は、そう語り、胸をなで下ろした。留萌市内の建設会社で、土木部門の施工管理を行う傍ら、ドローン測量にも携わる原田さん。熊出没が深刻化する中、会社は留萌署の要請に応じ、目撃場所に駆けつけては空撮し行方を追っていた。自身3回目の挑戦で初成功した増毛の空撮は周辺への速やかな警戒呼びかけにつながった。よくやっているね。飛ばしてくれてありがとう。地域の声が忘れられない。札幌で過ごした4年間の大学生活はコロナ禍の真っ只中。遠隔授業が続き、憧れのキャンパスライフとは無縁の日々だった。空き時間を有効に使おうと、ドローンの操縦資格を取得。帰郷し社会人となった今、町の役に立てていると実感する。原田さんが勤める会社は今春、管内の高校新卒者2人を迎える。いずれもドローンを使った仕事に興味を抱いたという。人材難の建設業に光が差し込む出来事だ。地方であっても最新の技術を活かせば可能性は無限大だと思う。確かな自信を糧に原田さんは現場へと赴く。続いては社説です。大阪ダブル戦、維新が選挙をもてあそぶ。大阪府の吉村博文知事、日本維新の会代表と大阪市の横山秀幸市長、同じく副代表が辞職し、2月に見込まれる衆院選に合わせた知事選と市長選のダブル選挙に立候補すると表明した。維新の看板政策、大阪都構想の3回目の挑戦に向けた民主的プロセスだとした。唐突感が否めない。任期途中で抜き打ちのような形で選挙を行い、仮に当選したとしても民意を得たと言えるのか。維新はいわゆる国保逃れの問題で地方議員6人を除名処分にした。一般社団法人の理事に就くことで高額な国民健康保険料の支払いを逃れていた。ダブル選は不祥事から目をそらす手段にも見える。自民党と競合する地盤の大阪で衆院選と連動させ、選挙戦を優位に進めたい思惑も透ける。高市早苗首相が与党に伝えた衆院の国会冒頭解散は高い支持率を背景に 自民の議席増を狙う党利党略に他ならない。連立を組む維新がこれに便乗するようなダブル戦は、与党全体で選挙をもてあそぶようなものだ。維新は大阪府と政令指定都市大阪市の二重行政が無駄を生んでいるとし、大阪市を廃止して東京23区のような特別区に再編する大阪都構想を掲げてきた。賛否を問う住民投票が2015年と20年に実施されたが、いずれも僅差で否決された。吉村知事は、僕自身が挑戦することはもうないと明言していた。ところが15日の記者会見では、万博後の大阪の成長に向けて都構想に挑戦することを認めていただきたいと述べた。二度脳を突きつけられた構想を三度持ち出す大義が見えない。二重行政にしても、維新の主張が連携して解消を進めていると主張してきたはずだ。ダブル選は維新の大阪市議団が反対を決議するなど内部からも異論が出ている。党内の意思統一もなく選挙に臨んでも有権者は戸惑うばかりだろう。大阪都となれば自治の根幹が変わる。あくまで実現を目指すなら、知事と大阪市長は残る1年余の任期中、府議会や市議会で多角的に議論し、来年の統一地方選で真を問うべきだ。維新は災害時に首都機能をバックアップする副首都構想と都構想を関連付けた。副首都構想は自民党との連立政権の合意文書に明記された。維新は都構想を念頭に特別区設置が副首都指定の要件だとする。これでは大阪ありきだと見られても仕方ない。副首都構想には他都市も関心を示している。まず国会で制度のあり方や必要性を含めて議論するのが筋だ。続いては読者の声です。札幌市南区の小学生、塩見かなさん11歳。雪かき頑張って冬を快適に。冬の日常生活を安全で過ごしやすいものにするため、雪かきは欠かせません。私も時々家の雪かきをしていますが、除雪すると家の駐車場からの雪気がしやすくなったと実感できます。雪かきは筋力や持久力を要求される全身運動です。寒かったり足元が不安定だったりして、体にも精神にも大きな負担があり、特に高齢者は大変です。自力で除雪できない高齢者が増え、除雪が難しい世帯を助ける雪かきボランティアや代行サービスも増えているそうです。しかし、体力に自信のある人たちにとってはメリットもあります。体の面で言うと体力アップにつながります。気持ちの面で言うと達成感、充実感を味わえます。ストレス解消にもなるのではないでしょうか。冬を安全に快適に過ごしやすくするため、私たちの世代も事故が起きないよう十分気をつけながら、ちょっとでも家の雪かきからまずやってみることが大切だと思います。続いてはテーマコーナー、馬です。岩見沢市の特別職非常勤職員、土田正光さん69歳で、入院でいなくなった農耕馬。昭和30年代、我が家には一頭の名もなき農耕馬がいた。農繁期には田畑を耕したり、重い荷物を運んだりと農作業を一手に支えてくれた。冬場には父親と共に山林の伐採と運搬に出向き、馬の働き口を加えた高額な賃金を稼ぎ出した。我が家にとってその馬は家族の一員であり、欠くことのできない大切な存在だった。当時4歳だった私は夕飯時、床に置いた熱い味噌汁の入った鍋に左足を突っ込んでしまった。慌てて母が私を抱き上げ、すぐに靴下を脱がせたが、時すでに遅かった。私はくるぶしから足の指にかけて重い火傷を負ってしまった。入院は数ヶ月に及び、 幾ばくかの治療費がかかった。当時の詳細な記憶はないが、退院して家に戻ると、我が家の大事な馬が忽然といなくなっていたことだけはなぜか覚えている。両親が私の治療費をどのように捻出したのかを知らされたのは、それから数年後のことだった。続いては高橋みっちょせん、同心川柳です。出さないと決めた年賀に返事出す。出さないと決めた年賀に返事出す。旭川安中英子。安穏な世界を祈る初日の出。安穏な世界を祈る初日の出。苫小牧入倉彰。横文字が老いの頭をかき乱す。横文字が老いの頭をかき乱す。内家田の上公説。手紙なら待てる返事もせくメール。手紙なら待てる返事もせくメール。滝の上太田越智津子。謙遜の美徳教養を秘めている。謙遜の美徳教養を秘めている。旭川佐藤富子。暖房の前に集まる冬の朝。暖房の前に集まる冬の朝。札幌高橋壮太小学校2年生。清掃の狭間でパンダ使われる。清掃の狭間でパンダ使われる。札幌鎌田清。同心川柳でした。続いては暮らし面からシニアライフ。高齢の親亡き後、この生活支える。障害がある子や引きこもりの子がいる高齢の親にとって気がかりなのは自分亡き後のこのこと。そんな心配を抱える家族を支えようと、福岡市社会福祉協議会が独自サービス親亡き後支援事業を考案しました。親亡き後のこの生活費を準備し、日常生活の手助けもする内容で、生命保険信託と心情保護、生活見守り、サービスを組み合わせた点が全国的にも珍しいということです。事業利用にあたり、親がまず行うのは、生命保険の契約とその保険金を信託する契約です。契約先は、市社協が連携相手としている生命保険会社と信託会社です。その際、市社協を指図権者に指定し、親亡き後の子が信託会社から生活費として保険金を小分けして定期的に受け取れるよう定例交付、事前に信託会社側と定めておきます。これでこのお金の使いすぎといった心配がなくなると、市社協就活サポートセンターの吉田所長は言います。子が旅行に行くなど別途お金が必要な場合は、指図権者が手続きをして、信託会社から臨時で支給させます。随時交付。また、市社協が行う心情保護サービスを親亡き後の子が利用する契約も結びます。これにより子は、市社協の支援員訪問を毎月2回受けます。支援員は、この心身や生活状況を確認し、必要に応じて郵便物の管理支援など生活のサポートをします。親亡き後の子向けのオプションメニューとして、市社協の金銭管理サービスなどもあります。医療、介護、福祉など外部サービスの利用が必要になれば、支援員が手続きを支えます。市社協がこの事業を実施に動いたのは、高齢の親らの就活相談に応じる中で、残った子が心配という声が相次いだためです。2024年2月に利用募集を開始、この春にも初の利用が始まる見通しです。利用条件は、親子ともに契約能力があり、子が福岡市内に居住しているなど、子が親からの財産相続で困難に直面しないよう、親が遺言を作成し、遺言執行者を指定しておくことも条件です。事業の一環として、親が健在なうちに、市社協の専門員が3ヶ月に1回の ペースで訪問。親子それぞれの困りごとの相談に応じます。親亡き後の子への支援に役立てるため、この生活スタイルなどの把握にも努めます。市社協は外部の弁護士、社会福祉士、精神科医らで作る運営審査会を設置。自分たちが事業を適切に実施しているか監督してもらう仕組みも用意します。利用料金、税別は、親の生前は年1万円、専門員訪問。親亡き後は、心情保護サービスの支援員訪問で、1回あたり3000円。別途、生命保険料や信託費が必要です。吉田所長は、親が生きている時から関わることで、この状況把握を深めたり、ことの信頼関係を強めたりできるのが、この事業の良さとアピールします。問い合わせは2024年度だけで91件ありました。生命保険料などで簡単には利用できない面があるかもしれないが、ニーズはあるはずと話します。実際、福岡市博多区の70代の会社役員男性と60代の妻は、知的と精神の障害がある30代の長男のために、この春にも利用を開始する予定です。手続きを進めており、利用一組目となる見込みです。夫妻によると、長男は複雑な判断ができず、夫妻が見守り、手助けしなければ生活は困難。夫妻は、市社協は公共性の高い団体で信頼できるし、潰れることもない。私たちの代わりに長男をずっと支えてくれるはず、と話します。続いては泉です。釧路管内標茶町にお住まいの松坂彩さん、50歳、保育園勤務。タイトルは、初日の出への願掛けです。1年前の2025年の元旦、釧路管内標茶町、多和平で例年行われている初日の出を見る会に行った。中学3年の息子に行きたいとお願いされ、まだ暗い中、祖父母宅を出発し、同じスポーツ少年団の友達を迎えに行き、多和平へ向かった。息子は中学最後の大会を控え、運気が上がるようお願いするためだったのだと思う。天候が思わしくなく、寒さの中、早く登ってほしいと願いながら、ようやく拝んだ初日の出は、霞の中ではありながら神々しく見えた。会場に無料のポケットティッシュが置かれていて、ティッシュの袋部分には、新年を祝う文言と五円玉がついていた。寒さで鼻水をかみたい息子が一つもらっていたのを覚えている。翌月、息子は無事全国大会に出場し、シーズンを終えた。息子のリュックの中を何気なく見たとき、初日の出でもらったティッシュの五円玉が無造作に入っていた。その後、親元を離れて高校へ進学し、下宿生活をスタートさせた。新しい生活に戸惑いながらも、友達や先輩、その保護者さん、大家さんらたくさんの方々に助けられながら頑張っている。今年の元旦も帰省した息子と二人で多和平へ行った。レベルの高い人たちの中にあえて飛び込んでいった息子。これからは運に頼るのではなく、努力で実力に結びつけていってほしい。綺麗に澄んだ空から昇る初日の出に、そう願掛けをした。泉でした。続いては、精神科医、総合診療医、加山里香さんのふわっとライフです。366回目の今日は、変わらぬ日常を今年も送ろう。お正月が来たけど、あまり変化がない。これほど良いことはないのではないか。最近よくそう思う。大学の教員をやっていた時は、1月になると卒業論文の締め切りが近かったり、入学試験が始まったりと、何かと慌ただしかった。新年から春にかけては変化の季節だったのだ。ところが、保別に来てからがらりとその感覚が変わった。診察室で、どんなお正月でしたかと聞いても、 まあ、老夫婦二人でいつもと同じだよと答える人が少なくない。孫やひ孫が来たけど疲れたねと、日常の生活が戻ってほっとしたような顔を見せる人もいる。初めの頃は、せっかくのお正月なのだからもっと楽しんでほしいなと思った。ただ、2年、3年と過ぎるうちに、これまでと同じように落ち着いた生活を続けることこそが一番の喜びであり、新しい年の希望なのではないかと考えるようになってきた。もちろん、いつもと変わらないと言いながらも、お正月料理を作ったり、お菓子を取り寄せたりして楽しんでもいる。私も年明け早々、近所の人が届けてくれた手作りのナマスやキントンを味わった。さて、今年はどんな年にしよう。保別では念願の恐竜博物館が完成するから、まずはそれを楽しみにして、あとは去年と同じようにあまり欲張らずに、毎日の仕事や生活をゆっくりと続けていきたい。変化がないことこそ最大の良い変化。こんな格言を勝手に作ってつぶやいている新年の私だ。加山里香さんのふわっとライフでした。以上で社会面、暮らし面、読者の声、他を終わります。